リツコの部屋。おはようございます。リツコの部屋のパーソナリティのリツコです。今日も、私の一人語りで、ストレスについて、ストレスと光の針、今日はあの主にカラーパンクチャーの話を、マリコさん相手にさせていただけたらと思っております。この番組は、欲しくを二次子にするっていうのが合言葉なんですけれども、これはまさしくこの後に出てきますけど、個人プログラムを追求するということで、それももともとはあのカラーパンクチャーのピーター・マンデルの考えから来ています。そこら辺もお話できたらと思っております。このリツコの部屋はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
ございます。
おはようございます。
またマリコさん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
この間のストレスということについて、まあ、ストレス全般、ストレス研究が進んだねっていうお話をさせていただいたんですけれども、はい、後半ではじゃあそういうストレスに対してじゃあどうしたらいいのっていうのと、私の場合はあの光の針とカウンセリングをあの提唱しているので、では光の針ではどうするのというようなお話をさせていただきたいと思っています。
はい。
で、まず、さっきもちょっと休憩中にビーマーペンをちょっとマリコさんにさせていただきましたけれども、はい、ビーマーも一応光の針なんですけれども、はい、今日ご紹介したいのはカラーパンクチャーということで、はい、まさしくカラーとパンクチャーで針なんですね。うん、
あ、
で、割合とビーマーっていうのはもともとオーラソーマのボトルから来ているので、結構バイアルっていうのが100今も10本ぐらいありますね。
すごいですね。
はいはい、それに比べてビーマーライトペンはこれが、あ、ごめんなさい、カラーパンクチャーの場合はこういうトーチに、まあ、7色とか、
んー、
あと、まあ、スピリチュアルのカラーが入ってもそんなにこうなんていうかバイアルの方は多いっていうわけではないんですね。
ん
ー、で、カラーパンクチャーは、ドイツにピーター・マンデルっていう方がいらして、
はい、
でこの方はもともと鍼灸師さんだったんですけれど、で、ヨーロッパの場合って日本とやっぱりその医療の制度が違っていて、お医者様ではないんですけれども、プラクティショナー、ヘルスプラクティショナーということで、ヨーロッパだとヘルスプラクティショナーだとなんか緊急の時には注射もできるとか、
そうなんですね、
結構ね、いろいろなそのこともできるっていう、そういう資格らしいんですけれども、でそれでその、まあ、ピーター・マンデルって人は最初にそのどうやったら病気が人が治るんだろうかっていうことから、まあ、いろんな技術、いろんなそのツールを開発して、その中の一つがもともと針師だったんで、まあ、カラーで、まあ、針のように使っていこうみたいな感じで、このカラーパンクチャーっていうのを編み出したんですね。
初めて知りました。
はい、結構マイナーなものだと思いますのでちょっとここら辺で一つ、宣伝じゃないんですけど、
う
ん、はい、告知してみたいなと思いまして、
うん、
っていうのは今ちょっとカラーパンクチャーの方でも、まあ、ピーター・マンデルってもういくつぐらいなんだろう、もう70かね、そのぐらいの人なんですけれど、うん、で私がまずそのカラーパンクチャーっていうものに出会ったのがそもそも2000年の頃で、
うん、
まあ、今から18年以上前なんですけれども、
はい、
でもその頃ってピーターもやっぱりなんていうのかな、まだまだこう研究の途上、だからいろんなことを見つけてはいくんだけれども、彼ももう全てのこう理論を出していくっていうわけじゃなくて、まあ、その時もいろいろなセミナーとか出てたんですけれども、でもこう全てこういう理由でこうなってるんだよみたいな体系は分からなくて、で今回それがもうね、やっぱり彼ももう第一線としてはもう大御所になってきたので、
うん、
まあ、そのカラーパンクチャーの理論を今新しいバージョンで話し、こうセミナーをしていくっていうのの中のベーシックがちょうど昨日で終わったんですね。
あ、そうなんで んですね、はい、
そうするとやっぱり自分の中でも、あ、18年前高校結局この人は何がやりたいのっていうのが全然分かんなかったんですけども、
ね、
はい、体型があまりにいっぱいありすぎててでもこの頃ようやく自分なりのなんか解釈というか消化がちょっとできたかなみたいな感じ でそれでちょっとまあ、さっきの、ね、ストレス理論とともに、まあ、じゃあ光の針で何ができるかっていう話もちょっとしていきたいなって思ってるんですけど、
はい、
さっきね一つまあ、そのストレスから病気になるパターンとして情動的なパターンというのがあったと思うんですね、
はい、
つまりそのすごく落ち込んだりとかそういう感情や不安でいわゆるその大脳辺縁系脳の中の例えば海馬とかそういうもの自体がこうダメージを受けるということでストレスになるというお話があったと思うんですけれども、はい、でまあ、カラーパンクちゃんの中にもいろんな理論があるんですけど、まあ、ピーター・マンデルとしてはそれはコーディネーションシステムっていうことで一つの柱として、まあ、そういう情動から来る問題っていうのをこう取り上げろっていうのがあります。であともう一つはさっきちょっと休み時間にも話したんですけど、はい、やっぱり鍼灸師でもあるのでもともと東洋のその五行例えば人望後継とか簡単系とか、うん、さっきマリコさんにねどこの臓器が弱いですかって聞いたんですけど、
はい、
私たちから見るとやっぱ臓器がどこが弱いっていうのが、うん、やっぱり結構全てかなって感じが思ってて、でそれは東洋医学の中では色体表っていうのがあるんですけれども、うん、例えば私なんかは木の人なんですね、
はい、
五行っていうと木火土金水っていうんですけれども、うん、で木の人なんですよ、
うん、
でそれは生年月日から見ると木が多いんですけれど、うん、でも木が多い人ってどうなるのっていうと木が多いんでやっぱり怒りやすかったり感情で言うと怒りやすいで臓器で言うと肝胆系って言われるとこなんですけれども、うん、そうするとちょっと怒って、まあ、お酒を飲んだりすると今度すぐ目に行く、うん、怒りはその肝を破るってよく言われるんですけれども、うん、そういうふうにこうやっぱり自分のその生まれた日とか、うん、私中水命とか三命学とかやってるんですけれども、うん、それはねやっぱりみんながね平等じゃないんですよ。
あ、そうなんですか、うん、
だから人によって火が多い人、うん、木火土金水で言うと火が多すぎる、
うんうん、
そうするとどうなるのって言うと例えば心臓病になりやすかったりね、心象徴系とか、
うん、
あと水が多い人とか、
うんうんうん、
やっぱりこう生まれ持ってる個体差ってすごくあって、
うん、
でそれでちょっと経絡もこう関係づけられるので、
うん、
すごく面白いよねって思ってるんですけど、それがファンクションサークルっていうことで、
うん、
まあ、その人五行のねどういうパターンなのかっていうので見ていくっていうのもあります。
全部なんか関わりあるんですね、
うん、やっぱり大きいですよね。
うん、
であともう一つはまあ大きなパターンとしては葛藤理論っていうのがあって、
はい、
でそれはやっぱりその人間のその全ての病気の根源っていうのは葛藤にあるって言われてるんですけれど、
葛藤っていうのは葛藤
ですか？いわゆるコンフリクトで葛藤なんですけどね。例えばさっき、まあ、こういうこと言うとまた怒られちゃうかもしれないけど安倍総理としては葛藤があって、
うん、
まあ、過敏性大腸炎で、うん、まあ、その質問されている時にトイレに行ったわけですけれども、うん、結局何が葛藤なのかっていうと人間って案外体は正直なんですね、
はい、
だけどやっぱりいろんなことを考えるから本当のこと言わなかったりしますよね、うん、でもそうするとそれって体にとってはストレスなんですよ。
そうですよね、う
ん、だから腸なんかは例えば消化したいと思うけど、
うん、
嘘って消化しにくいんですよ。
お
そうするとやっぱり、ね、その消化体とかそういうところでちょっとこう消化しきれたものが多いよねってことも出てくるし、だからやっぱりさっきも話してたんですけど一番何をこの番組でお伝えしたいかっていうとやっぱり自分ってどんな体から言うとメッセージを受け取ってるのかなっていうことをやっぱりすごく大事かなって思うんですね。
そうなんですね。
やっぱり過敏性大腸炎の人って腸の問題って肺大腸系なんで、
うん、
まあ、水の問題だったり、うん、まあ、悲しみの問題だったりするんですけれども、うん、まあ、絶対多分ね安倍総理は分かってないけどでもあの人肺大腸系の人だよねっていうことで、
うんうん、
水が多すぎるねみたいな感じもありますよね、
うん、そういうのも分かっちゃうんですね、うん、
だから分かっちゃうと、うん、まあ、よく名称合心って言って本当に中国で例えば台湾とかね、
うん、
香港とかでいわゆる中医の中国医学の達人の人って、まあ、誕生日いただけて大体こういう傾向みたいな感じでこうくるくる直しちゃうとかね、まあ、だから漢方も出すし針もやるし、うん、みたいな あと薬膳でね行って行ったりとか、うん、本当はそういう人になりたかったんですけど、
そうなんですね、
でもちょっとそれはな、うん、みたいな感じも無理かなみたいなのもあって、うん、まあ、ちょっと違う方向行きましたけど、うん、でも本当のことを言えばその人自身のその個体差、五行で言ったら何なのっていうこととか、うん、火が過剰とか水が過剰とかっていうことでやっぱ臓器も出てくるんで、うん、まあ、そういうの見ていくのも本当はありだなとは思いますよね、うん。でさっき の, あの葛藤理論っていうのは実はその、まあ、人間には、ね、葛藤があるっていうのは、うん、まあ、あの安倍総理もそうですけれども、まあ、当たり前といえば当たり前なんですけど、うん、ありますね。でも結局ねその、うん、ピーター・マンデルなんかすごいなと思うのは究極の葛藤っていうのは受精卵にあるっていうんですよ、それがすごい面白いんですけど、
はい、
結局私たちが今悩んだりしてきてね、病気になったりするじゃないですか、
はい、
でもその根源って自分が受精卵の時にある、
もう全然記憶にないですね
そうだからそうする、要するにお母さんのお腹にいた時のその受精卵に問題がある、でそれはだからプレナタルってよくあのピーター・マンデルの言葉では言われるんですけれども、そのお腹に入った時だから受精した時どういう状況だったのか、望まれた妊娠なのかそうでないのか、まあよくありますよね。それとかあと出産の時も例えばあのまあなかなか初産だとねその、うん、あの正常分娩の難しくて、うん、まあ、帝王切開になることもあるし、うん、あと陣痛促進剤っていうこともあったりするわけなので、うん、まあ、その時のお腹のね、うん、中にいた時と出生のトラウマっていうのが結構後々大きな影響を与える。
お母さん大事ですね。お母さんの状態っていうのが、う
ん、お母さんの状態は大事ですね、うん。ですごい面白いなと思ったのは実はあの昨日もカラーパンクチュアでお昼にねあのカレーを食べてたんですけれども、はい、でこういろいろその、まあ、なもう20年以上ぐらいの付き合いですよね、うん、で話を聞いてたらやっぱりその教えてくれた先生がいや自分の前世って実はポタラ宮にいたんだよねって話をしてて、
ポタラ宮、
あポタラ宮って
ポタラ宮、
はい、あのチベットにある、まあ、宮殿だと思うんですけれど、
そうなんですね、
うん、でなんでその話になったかっていうと要するにお腹受精卵ってプレナタルって言って、まあ、お腹に入りますよね、はい、でもその前の問題で問題になることもあるわけですよ、それって何なのって言ったら人間ってこう一度亡くなりますよね、
はい、
で亡くなって、うん、でもやっぱりこの世に生まれ変わる、まあ、輪廻転生で言うとその間ってバルドって言われる時期なんですけれども、そういう前世とか前の時何をやってきたかっていうことも実は今世に影響があるっていうことを、そのピーター・マンデルは言うんですけど、
はい、
でもこれってすごい日本人にとっては割合と当たり前っていうか、仏教でいうと輪廻転生なんで、でまあ前世のカルマでね、あの今世がやっぱりこう影響するっていうことは、まあ、民族的には結構言われてきたことなんですけれども、それで結構前世の話になったりすると今日はちょっと科学的にストレスっていう話だったんですけどでもやっぱカラーパンクチやってる人面白いなと思ったのはサソリ座がすごい多かったりとか、私も実はでもポタラ宮でどうも私はカムリだったよなみたい なんか女の子の巫女だったような気がしてるなみたいなのは実は自分の中ですごくあって、
そうですね、
でなんかこう山の上の宮殿の中でこう下を見たらみんなが楽しそうに喋ってるのを見て、あ家族っていいなって思って、この次は絶対家族の中で生まれようと思って、で実はこの家族に生まれて結構苦労しましたみたいな感じかなっていうのが、なんか前世の記憶かなって思うこともあるんですけど、まあ、それだけにねコンフリクトっていうことがまあ受精卵にあったり、その受精卵の原因が実は出生のまあトラウマ、あとはもしかしたらその前世とか、まあその目に見えないレベルっていうことも関連してるのかなみたいなところをピーター・マンデルは言っていて、まあ、それがいわゆる魂のセラピーというところなんですけどね、まあ、そこら辺まで行くとね一度についていけないよみたいなところもありますけど、でも逆に言うとちょっとそういう全然関係ない3人がポタラ宮に影響してたってお互い真剣に大人で言い合うわけだから、
本当ですね、
やっぱ本当にそういうことってあるのかななんて結構昨日はちょっと思いましたけれど、っていうなんか濃い話をして、
はい、
ちょっとここら辺であの一息を入れたいと思いますけれど、 さっきはねちょっと、まあ、バルドーとか、まあ、プレナタルの話になって前世という話もありましたけれども、
はい、
実はピーター・マンデルの中であのバルドーのセッションというのもあるんですね。その自分の体の一部のところが実はその前世を表す部分っていうのもあって、
はい、
まあ、それはだから要するに難病だから他の問題では全然こう解決できなかった場合に、そのバルドーとかプレナタルで最終的にこうあのトリートメントしていくっていうのは現実にあるんですね。
そういうのがあるんですね、
はい、根深い問題ってことだと思うんですけど、それであのカラーパンクチャーは大体でもどうやっていくかっていうと、さっき言ったその葛藤理論とか、ファンクションサークルとかコーディネーションってその情動の問題ってそういう分け方もあるんですけれど、
はい、
あの主にはキュルリアン写真っていうのを撮るんですね。
キュルリアン写真、
はい、それはあのこう割合と手足にこう、まあ、高圧電流みたいなのをかけて、まあ、放射を見ていくっていうやつなんですけれども、その放射の仕方とかバランスによって、まあ、状態を見ていくっていうのが一番の基本なんですけれど、で大体あの3つの状態っていうのがあるって言われてるんですね、
はい、
でそれは一つはあのエンドクリーンっていうのと、
はい、
あとはトキシック、
はい、
そしてあとはディジェネっていうのがあります、
はいはい、
でエンドクリーンってどういうのっていうと、あの内分泌のアンバランス、やっぱりすごく女性ってね内分泌のアンバランスって多いんですよね。でやっぱりあのカウンセリングと光でどうしてやっぱり光の針をやろうと思ってたのは、なんかもう体のバランスが崩れてるとね、どんなに修行しても難しいじゃないですか。
そうですね、
すごく日本人って気の持ちようとか、こう心でこうしようとかやるけれど、それって私結構無理だなと思ってて、
限界ありますね、
内分泌のバランスとかね、こんなアンバランスの状態なのに気合とかね気合だけで何とかやっていくっていうのはどうかなっていうのもあって、それもあってやっぱり体のバランスをね光の針で変えて、それでこう持っていくっていう方が絶対妥当だよねって思って行ったっていうところはあるんですけれども、
そうだったんですね、
はい、あとトキシックっていうのはいわゆる急性症状、
急性症状、
はい、でディジェネっていうのは慢性病、だから例えばの盲腸炎になりましたとか、急に腹痛になったっていうのは要するに急性症状で、でも今すごく多いのはサイレントな病気だから、私さっきも言ったけど女性って本当に膠原病とかね、自己免疫疾患とか関節リウマチとか、本当になんかこうサイレントでねこう持続している病気って結構多いかなって気がするんですよね。
わかりにくいやつですね。
で急性期っていうのはだいたいみんなね驚くし、あの変化もするんですごくこう注目されるし、まあ、病気としてね対処しようと思うんだけど、案外静かに起こっていくその破壊活動じゃないけど、なんかでもそれって本当はね体からなんかやっぱりさっきも言ったようにすごく過敏性大腸炎の場合は、まあ、そういうふうにちょっと消化しきれないことがあるんじゃないみたいなこともあるし、体から言っているメッセージって必ずあるんですけれども、でもそれになんかやっぱりみんなが気づかない、だから光の針とカウンセリングで何を一番言いたいかっていうと、案外自分の状態をみんなは気づいてない、
気づいてないですね。
で今、ね、100年生きるって言ってるけど、臓器がダメだったら終わりじゃないですか、本当のこと言っちゃうとね。
本当ですね。
だから私は本当はねカラーパンクチャーとかビーマーとかみんなやれよとか思ってるのは、やっぱりあのさっきも言ったように情動だから頭の辺縁系がやっぱりやられちゃうと、例えば海馬がねやられちゃうと認知になりやすいし、でもそうなっていくと100まで生きるのってきついですよね。
そうですね、100歳はちょっときついですね、
だからやっぱり脳をリフレッシュするってすごく大事で、でも他ってなかなか脳リフレッシュってないじゃないですか。
できないですね、なかなか。
で昔ね認知にいい薬とか出てたけど、なかなかその飲み薬だけでね認知の状態って改善しにくいし、でもそうするとそのカラーパンクチャーすごいところはそのコーディネーションシステムっていうことで、視床下部とか視床とか脳下垂体とかいわゆるそういう部分にこう焦点を当ててやっていくセラピーっていうのが結構多いんですね。私これはねすごくこれからの100歳の時代でボケないために にはいいぞって思ってて、で本当に私ちょっと日本ピンコロ党っていうのも実は
噂の
こう旗揚げしたいと思ってるんですけど、はい、でもねピンコロで生きていくにはねやっぱりおぽろではダメなんでやっぱり自分のね体のセルフケアっていうのをしていって、うんうんうん、でそれも体の臓器ってこともそうだけどやっぱり頭の大脳辺縁系、うん、でそこら辺をやっぱりリカバリーしておかないと、うん、本当に持たないよねって今考えてて、だからすごくそういう点で、うん、こういう、まあ、大脳辺縁系とかね視床下部に効く、うんまあ、セラピーがあるっていうのはいいよねって一つは思っています。
うん、
それであのさっき言ったそのキルリアン写真なんですけど、はい、それもすごく面白くて、手と足とあの両方写していくんですけど、はい、実は左右差が非常にある人とか多いんですよ。でそういうのって何なのかっていうと、はい、実はその幼少期にトラウマがあるとそれでやっぱり左右差が出ることもあるし、あと案外人間の顔って左右差ある人いません？
あるそうですよね、うん、なんかねあの自分ではね、うん、ちゃんとなってると思ってるんですけど、うん、
でも案外左右差があったりとか、うん、あの普段はそうでもないんだけれども、うん、なんかあった後にすごく左右差が出ることってあって、うん、
はい、
それってやっぱりまあ幼少期のトラウマとか、あとやっぱり現実的に今ね問題を抱えてたりとか、だからやっぱりすごくピーター・マンデルの一つにそのポラリティっていうねバランスの問題があるんですけれども、それってすごくねあのやっぱり自分自身の今がそのバランスが取れてないとそういう左右差に見た目からも出てきたり、
あ、そうなんですね、
それがやっぱりポイントだよねっていうのと、あともう一つはあのすごくやっぱり大きいのはあの女性原理、母親原理父親原理っていうことがあるんですけれど、
はい、
やっぱりそのすごく父親とか母親との問題を抱えて、でそれがやっぱりすごくこうさっきもね受精卵の時の問題っていわゆる両親との問題なんで、でそれがこうずっとそのまま受精卵の時から葛藤を引きずって、でやっぱりこう大きくなって、例えば父親の問題ってこう喉に出やすかったりするんで、
そうなんですね、は
い、でこう甲状腺の問題につながったりとか、だって男の人って喉仏って言いますよね。あ、
そうですね、うん、
だからやっぱりこう父親原理ってそこら辺に出やすかったりとか、逆に言うとお母さんの問題って後ろのね首の後ろだったりするんで、まあ、ここら辺ってメランコリーのゾーンって言われるんですけど、結構やっぱり母親との葛藤を抱えてる人って、まあ、むち打ちになりやすかったりメランコリーになりやすかったり、でそれはその頸椎7番ぐらいに問題があるって言われてるんですけど、やっぱりそういう風にこう小さい時受精卵の時の傷が実は大きくなってそういうことにも関連している。それがすごくね私なんかから見ると面白いなって思うのと、あと自分がその運命学をやっていて三命学っていうのやってるんですけど、はい、やっぱりその天中殺の時に産んだ子供は縁がないって言われるんですよ。でもそれはそのピーター・マンデル的に言うとやっぱり受精卵の時に縁のない子っていうのもいるんですよ。だからそういうこともでも現実として受け止めていく、
そうなんですね、
だからよくね、まあ、インナーチャイルドっていうようなやり方で、そういう子供の問題をね対処することもあるんだけれど、実は自分がねどういう状態でお腹で入ってるのかなっていうのもすごく大事。
それは全然考えたこともなかったですね
そうですよね。でもだからね、私は本当に運命学っていうのがとっても、まあ、自分のテーマだと思っていて、まあ、そういう三命学とかもそうですし、あといわゆるソンディなんていうのもその家族無意識でやっぱり家族っていうのはパターンを繰り返すよねって、例えば死ぬパターンもね首吊りは首吊りの家系だしみたいなのもあるし、やっぱり就職だって例えば裁判官は裁判官のお家もあるしね、お医者さんはお医者さんってこともあるし、やっぱり家系の中の衝動っていうの、そういうのを結構繰り返すんですよね。
そうかもしれないですね、
やっぱりね、3代ぐらい見てみると、案外自分の親には直接似てなくても、おじいちゃんおばあちゃんにそっくりとか、覚醒遺伝って案外あるんですよ。で私のなんか母はそうでもないんですけど、母の父が実はそういう越境とかが大好きで、
そうなんですね、
はい、だから私が好きな勉強っていうのは実はもうおじいちゃんがよくやってたって母が言ったりするような感じで、だから直接の親子って割合と反発もあったりするんで、結構そのままね継承するって難しいんですけど、案外祖母がこう孫に伝えたり祖父が孫に伝えたりっていうことで結構先祖代々って てあるなっていうのはこの頃思うんですけどね。
そうなんですね、はい、なんかすごい説得力あります。なん
かそれでその、まあ、最後になっちゃうんですけど、ソンディっていうところも、はい、うん、まあ、本当はソンディはそういう家族面識をね、うん、あのサイコセラピーという形でやりたかったんですけど、なかなか難しいんですよ、やっぱカウンセリングだけでは、
うん、
でだから私がそのなんでソンディとこういうカラーパンクチャーをやるかっていうと、うん、実は家族無意識みたいなものもこういうカラーパンクチャーで、それこそカルマの解消じゃないですけど、なっていくんじゃないかなみたいなのが、まあ、本当にやりたいこと。
うーん、
でよく星子をね、虹子にしたいっていうのは、うんうんうん、それこそ星子っていうのはその家族の、まあ、親とかのね、こう条件付けで、まあ、逆に言ったらそういう受精卵の時にもうね条件付けられちゃってる場合もあるわけで、それをいかにそういうね、こうなんか親からの影響を抜けて自分自身が持ってる個人プラグラムで生きていくっていうのが、まあ、虹子の状態なんですけど、まあ、それをやるにはやっぱ光でもやらないとダメよねみたいな感じで。
そうなんですね、
はい、やっぱりなかなかね厳しいですよね、親から受けた影響とか、
うん、じゃあ自分の意思だけではどうにもならないことがあるってことなんですね。
ならないです。私いつも思うんだけど、日本って変な根性論ですよね。
ありますね、なんか
努力とか根性だけでないないない、
ないですね。
それより光をやってちょうだいみたいな。
光を
すいません、つい興奮しましたけど、そういうことで今日は、はい、やっぱり根性論だけではなくあの科学的に分析し、そして光を入れようということで、はいはい、最後終わりたいと思っておりますけれども、
はいはい、
じゃ あ, あのちょっとこの後お知らせというかね、はい、そういうのにちょっと行きたいと思います、
はい、
夢の種。
だいたいあのこの放送日って7月なんですけれども、7月には実はのオーストラリアに行こうかなと思っておりまして、でそれはあの、ちょっとブログとかにも書いてありますけど、エジプトのエジプシャンオイルっていうのをちょっと私今年のテーマだと思っていまして、
はい、
でその、まあ、アストロジーをやってそのオイルを選んだりとか、まあ、サソリ座とか、まあ、その太陽とかいろいろね、恒星と星座のそのオイルがあるんですけど、それをすごくやってらっしゃる方がオーストラリアにいらっしゃるので、はい、まあ、それを習いに行くっていうことなんですけれど、まあ、それとともにいろいろそのエジプシャンオイルを使って、まあ、いろんなセラピーとかも学んでくるんですけど、まずあのいろんなねモニターセッションみたいなのも行っていきたいと思いますので、あのぜひそういうのにあの参加していただけるといろんな体験ができるかなと思っております。
はい、
で、今あの光の針とカウンセリングでそのリバース人生をリバースするっていうあのメルマガも発行しておりますので、はい、東洋心理学研究所のホームページから、メルマガ の, あの読者登録のところもありますので、よろしかったら、読者登録していただけるとありがたいです、はい、それで金曜日に発行しますので、土曜日リツコの部屋のゲストの紹介もありますし、はい、盛りだくさんのお知らせがあるので、はい、よろしかったらお願いします。
はい、
夢の種。
本当にねいつも一人語りだとあっという間に時間が過ぎてしまって、うん、
本当ですね、
まあ、あの膨大な資料を用意しましたけれどやっぱり10分の1ぐらいで終わってしまいます。10分の1なんですね。でもあのやっぱりねこれからはその科学的っていうエビデンスも大事だし、うん、でもいろんな形で、まあ、ストレス研究とか、まあ、そういうところをこうやっていきたいなって東洋心理学研究所では思っています、
うん、
でそのためにあのエジプシャンオイルとかいろんな手段もありますので、あのよろしかったら、ホームページやあのメルマガなどを見ていただいて、モニターセッションなど参加していただければありがたいと思っています、はい、今日はマリコさんありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。